今日は高原祭手術です。東方の博士たちが幼子キリストを礼拝したことを記念する日です。クリスマスやイースターと同じく英語をカタカナ表記してエピファニーとも言います。もともとは1月6日に守られていました。1月6日のエピファニーをもってクリスマスシーズンは終わります。1月6日は日曜日でないことが多いので、1月6日に一番近い日曜日か、1年の最初の日曜日を高原祭主日として守ります。エピファニーとはギリシャ語に由来する言葉で、現れるという意味です。異邦人である東方の博士たちがキリストにお会いしたことから、異邦人世界にも救い主の誕生が公に表されました。つまり、全世界の人々に対しても救いの光の到来が公に表されたのです。そのことを覚えてエピファニーは守られます。新しい年の初めにエピファニーを守ることによって、この一年を通してもキリストの光が隠されることなく公に表されることを私たちの心からの願いとしていきたいと思います。お祈りいたします。時間さえ創造され、時をご支配くださっています万軍の主よ、あなたの皆をあがめます。あなたは私たちにこの新しい年を与えてくださいました。この年の一年の一切合切があなたの大いなる御手の中にあることを覚え感謝いたします。私たちの未来があなたの愛の御手の中にあるゆえ、私たちは安心して歩むことができます。この世では予期せぬ出来事も起こってまいりますが、いかなることが起ころうとも、あなたにあって希望があることを確信いたします。今、この一年の私たちの歩みのすべてをあなたの御手にお委ねいたします。あなたが私たちの歩みを確かなものとしてくださいますことを確信し、ここに感謝申し上げます。私たちの中で問題を抱え悩んでいる者、病の中にある者、弱さを覚えている者、疲れ果てている者、心傷つき心痛んでいる者、どうぞ彼らをあなたご自身の愛で包んでくださいまして、癒し導いてくださいますよ。立ちはだかる壁をあなたが打ち砕いてください。忍耐が必要な時には、あなたを信頼しつつ、あなたの時を待ち望むことができますよ。そしてこの時にこそ、あなたとの関係が深められますようにお祈りいたします。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きください。一切を御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日の聖書箇所、イザヤ書43章18節19節をお読みいたします。先のことどもを思い出すな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今、もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。新年を迎えました。改めまして新年のご挨拶をいたします。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。新しい年を私たちは希望を持って迎えます。希望を持つことは私たちにとって大切なことです。ドイツのメルケル首相も新年の演説の中で希望を持って新年を迎えと思いを語ったそうです。メルケル首相は新型コロナウイルスでお亡くなりになった方々への追悼を呼びかけたそうです。そして、医療従事者やエッセンシャルワーカーの働きに感謝して、彼らを称えたそうです。それから、次のように語ったということです。2020年は、パンデミック一色の年で、政治、社会、経済にとって、100年に一度の試練と、歴史的危機だった。これからも厳しい状況が続くが、今後の進展は 自分たちの手にかかっている。2021年ほど大きな希望を持って新年を迎えることもない。多くの方々が昨年が辛かっただけに、新しい年を大きな希望を持って迎えたことだと思います。人間にとって希望を持つことはとても大切なことです。ナチスドイツによってアウシュビッツ強制収容所に収容された心理学者ビクトール・フランクルは次のように語ります。強制収容所で生き残るには希望を失わないことが重要だった。この収容所は1944年のクリスマスと1945年の新年の間に大量の死者を出した。この間、環境に変化はなかった。この大量死の原因は、多くの人がクリスマスには家に帰れるだろうという希望にすがって生きていたのに、期待を裏切られ落胆し絶望したからだった。人間にとって希望は非常に大切です。希望を持たなければ人間は生きられません。しかし、何を根拠として希望を持つかがとても重要です。私たちの希望の根拠はどこにあるのでしょうか。自分の漠然とした期待を根拠として希望があると言えるのでしょうか。また何かの特別な日が来たら、すべてが変わるという希望でしょうか。家族、友人、仲間との絆が希望の根拠でしょうか。強いリーダー、あるいは新しいリーダーの登場を期待することが揺るぎない希望となるのでしょうか。あるいは特別な能力や強い意志さえ持っていれば変わらない希望を得ることができるのでしょうか。それとも希望もお金で買うことができるのでしょうか。それらを根拠として希望を持つことは、一時的な支えにはなることでしょう。しかし、状況が変わったり、全く予測もつかなかった出来事が起こってくると、期待は裏切られ、落胆し、たちまち絶望の淵に突き落とされてしまいます。そのような人間的なことを根拠とした希望は、決して失わない希望ではありません。どんな状況でも揺るぎない希望とはならないのです。揺るぎない希望の根拠は神様にしかありません。神様に心から信頼していくとき、どんなに最悪だと思える状況の中にあっても、失われることのない希望を自分のものにすることができます。今日の聖書の御言葉をもう一度ご覧ください。先のことどもを思い出すな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。預言者イザヤの時代には、まだ未来のことであったバビロン捕囚からの解放の予言の言葉です。BC587 年、バビロン帝国が南ユダ王国を滅ぼして、王様をはじめ多くの人々を捕らえ、バビロンへと連れてきました。いわばバビロン捕囚です。その時代において、世界最強のバビロン帝国に捕らえられていることは、そこから救い出せる者は誰もいないという状況でした。しかし神様はその強大なバビロンにさえ裁きを下します。そして囚われの身にあった人々を救い出されるのです。神様はかつてエジプトの力からイスラエルを救い出されました。海を二つに分けて水の壁を作り、海の真ん中に道を作り、イスラエルを救われた。追ってきたエジプトの強力な軍勢は海の中に投げ込まれた。刀身の火が一瞬のうちに吹き消されてしまうように、恐ろしい敵の軍勢が消えてしまった。確かに神様は救いの神です。しかしもう昔の救いの出来事を 思い出さなくてもいいと主は言われます。先のことどもを思い出すな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。イザヤの時代の人々も、私たちも同じです。私たち人間は、神様が以前こんなに素晴らしい恵みを与えてくださった、素晴らしい体験をしたということに心を止めます。もちろん神様から受けた恵みを忘れることなく感謝することは大切なことです。それは私たちの力にもなります。イザヤ書でも、イザヤの時代からは700年ほど前に神様がイスラエルをエジプトから救い出された出来事が繰り返し語られています。神様はそのような力強い救いの御業を成し遂げられた方なのだから、あなた方がどんな苦しみの中にあっても救い出すことができると語られるのです。海の底に道を作られてまでも救いを成し遂げられた全能の力を持ってあなたを救うと言われます。18節で、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるなと言われているのは、その神様の御業を忘れよということではありません。ただ、昔のことだけ記憶に留めてはならないということです。昔は良かった、あの時は良かったと過去を振り返るだけではいけないのです。神様が素晴らしい力ある技をなさったことが、聖書に書いてあるとだけで終わってはいけないのです。あるいは、神様はあの人のためには素晴らしい導きを与え、あふれる恵みを注いでくださったと思うだけで終わってはいけないのです。すでに過ぎ去った過去のことではない。他の人のことではない。神様は今を生きる私たちにお語りになられます。見よ、私は新しいことをする。今、もうそれが起ころうとしている。19節の今、もうそれが起ころうとしていると訳された言葉は、新改訳2017年が訳しましたように、今それが芽生えているとも訳せます。見よ、私は新しいことをする。今それが芽生えている。植物が新しく芽を出すように、神様の新しい御業がもうすでに芽生えていると言われます。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設けると言われているのは、私たち人間には道が見えないことがあるからです。私たちはこの先どうなっていくのかわからない。どこに進んでいったらよいのかわからない。自分の人生に希望があるのかどうかわからない。新しい年を迎えたけれども、果たして道はあるのか。自分の人生の先が見えない。アメリカの社会はどうなっていくのか。世界がどの方向に進んでいくのか。パンデミックはいつ終わるのか。私たちには道が見えないことがあります。しかし神様は、どんな中にも道を切り開かれる方です。エジプトから逃れたイスラエルの民は、後ろからは恐ろしいエジプトの軍隊が猛スピードで追ってくる。前には海が広がっているという状況でした。どこにも逃げられない絶対絶命の危機です。しかし神様は、なんと海を切り開いて道を作られたのです。人間から見れば道はないと思われるところにさえ神様は道を切り開くことができる方なのです。以前は良かったけれどもこの先は希望がないと諦めてはいけません。自分の知恵や力や経験あるいは人間やお金に希望を乱そうとするならそれは揺るぎない希望とはなりません。強い意志を持って進めばいいということでもありません。しかし、私たちが神様に信頼して歩むなら、どんな状況の中にあっても、希望が必ずあるのです。見よ、 私は新しいことを行う。今、それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。私たちが信頼する神様とは、どのようなお方なのかを確認する必要があります。13章の15節には、神様の自己紹介ともいえる言葉が記されています。私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王である。神様がご自身のことに関して、4つのことをお語りになっています。まず最初に、私は主と言われています。それは43章11節で、私、この私が主であって、私の他に救い主はいないとおっしゃられていることとつながっています。私の他に救い主はいない。この言葉は、私だけが救うことができるという意味です。神様は、私たちを救うことができる。いや、神様だけが人間を根本から救うことができるのです。二番目に、神様は、あなたの聖なるものとご自身のことを宣言しています。聖なるものとは、汚れがないという意味もありますが、根本的には、この世のすべてのものとは区別される方であるということです。それは神様が、すべてを超越しておられる方だということです。このお方こそが私たちの信頼できる神様です。そして、すべてを超越している方が、恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。と、43章1節でお語りになられています。あなたは私のものだから、私があなたを守ると力強く約束してくださっているのです。3番目に神様はイスラエルの創造者です。イスラエルとは手短に言えばイエス様を信じる神の民のことです。イザヤ書で神様は神の民を作られた方であるということも強調されています。そしてそれは器を作る陶器師に例えられています。別の預言書、エレミア書18章には、陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。そのような陶器師の姿をエレミアに見せた後に主はお語りになられました。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の見告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。陶器師が自分の思いのままに器を作り変えることができるように、神様は、私たちを新しく作り変えることのできる方です。そして4番目の神様の自己紹介は、あなた方の王であるということです。神様を自分の王様とする者は、神の国に生きるものです。神の国とは、神様の主権的支配を意味する言葉ですから、その人の人生の歩みのすべてが、神様のご支配のもとにあります。自分の人生の一切合切が神様のご支配のもとにある。これほど安心なことはありません。私たちは自分の未来のこともわかりません。日本では一寸先は闇と言われますが、数分後にとんでもないことが起こり、一瞬のうちに闇の中に投げ込まれることも起こってくるものです。しかし、どんなことが起ころうとも、どんな最悪と思われるような状況でも、自分の人生の一切合切が神様のご支配のもとにあることを確信できるなら、確かな希望が見えてきます。私は主、 あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王であると宣言される神様に信頼して歩む者は幸いです。必ず希望を見ることができます。どんな最悪と思われる状況でも、揺るぎない希望を自分のものとすることができるのです。神様が道を切り開いてくださるからです。過ぎ去ったことにいつまでもくよくよしてはなりません。神様に信頼して前に向かって進むのです。先のことどもを思い出すな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。詩編37編5節には次のようにあります。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてください。人に期待するのではなく、神様に期待しましょう。この新しい年も、神様にどこまでも信頼して、確かな希望を心深く刻んで歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。大いなる主よ、あなたの力強い御手が、私たちの人生をしっかりと握っていてくださり、私たちの未来も、あなたの大いなる御手の中にあることを感謝いたします。新しい年も、あなたの大いなる御手の中にあって、あなたが道を開いてくださいますから、感謝いたします。どうぞあなた様に大いなる期待を持って、この一年の歩みを進み行かせてくださいますように、心からお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。